ちら、これセブンのゆずきちでございます。今日は7月の13日ということで、まあ、遅めの梅雨がもうそろそろ終わりを迎えようとしておりますけれども、まあ、今日も基本的には曇り空であんま雨降ってなかったんですけど、降るときはゲリラ豪雨ですごい激しい雨が自分の真上を襲ってきておりました。まあ、そんな中、まあ、いろんな地方では、まあ、冠水の被害に遭われたりっていうような形で、まあ、相変わらずこの初夏のこの雨の災害っていうのは毎年毎年、まあ、いつからでしょうねこんなことになってしまったのはっていうところで、まあ、この異常気象について憂いておる、ゆずきちでございます。今日もよろしくお願いいたします。はい、まあ、今日はですね、おとついぐらいにですね、やっぱりなんか私なんかはね、なんか思いつきで後先考えずに物事を実行してしまう変な癖があってですね、その時も唐突やったんですよ。もうふと iOS13 パブリックベータ入れてみようってなぜか思ってしまったんですよね。で、もうプロファイル入れて、パブリックベータのサイトから、プロファイルを入れて、アップデートから、iOS13、現時点ではパブリックベータ3ということで、まあ、3回目の試作品が出ておるということで、まあ、インストールしましてですね、まあ、その使い勝手について、まあ、レビューしていきたいと思います。はい、人間人柱のゆずきちでございます。人間人柱ってなんや、もう人柱ですでに人って言ってんねんから人間ってつける必要ないよね。人間人柱のゆずきちです。ということで早速ですね、この iOS13 パブリックベータ3の、まあ、使い心地っていうのを2日間ちょっと試してみたんでね、ちょっとレビューしてきたと思うんですけれども、まあ、実際のその iOS13 自体の、まあ、予告的な発表された時の音源、まあ、私のラジオの方でどういうことがあるのかっていうのはそれはお伝えしてありますので、まあ、その時の音源をまた聞いていただければなと思いますが、まあ、実際に実装されたいくつかの機能がどんな風に変わっているのかっていうのをちょっとなぞっていきたいなと思っております。まあ、もしかしたら現時点 iOS12 でももしかしたら搭載してるかもしれない部分が重ねて説明されてるかもしれないんですけれども、それはゆずきちの知識不足ということでご容赦ください。ということでですね、まあ、まずはその iOS13 として、まあ、どんな機能があるかっていうと、これね、iOS13 のプレビューっていうホームページの方から、全ての iOS13 に搭載予定の機能っていうのが事細かに記載されてますので、気になる方はそちらも見ていただいたらいいかなと思います。で、まずはですね、交通機関の検知ということでですね、iOS12 からやったと思うんですけれども、ドライブモードってついたと思うんです。だから車に乗って Bluetooth にカーオーディオでつなげたら、まあ、運転してるとみなして自動的にドライブモードになって、まあ、いわゆるお休みモード的な感じで着信とか通知を控えめにしてくれるっていう機能なんですけれども、まあ、これの、内部的な処理としては、まあ、Bluetooth につなぐか、一定の速度で、まあ、移動し続けるかっていうような判定ができるようになっているようなんですけれども、で、その一定の速度っていうのが iOS12 までは、要は車に乗ってても電車に乗ってても大体なんていうんですかね、同じぐらいのスピードで移動してるもんですから、だからそれがなかなか判別しづらくて、私も今不便に思ってたのが、その電車の中でもドライブモードになってしまって必要な通知が見逃してしまうっていうケースが多々あったんで、まあ、ちょっとこれどうにかせえへんかなって思ってたんですよね。でこれが今回からその交通機関を検知するようになりますっていうことになりました。公共交通機関の利用中は運転中の通常停止がオンになりませんということで、素晴らしいですね。まあ、これはどういうことなんでしょうね。もしかしたら GPS を利用してその公共交通機関の上を、まあ、現在地を移動しているときはもうこれはまあ電車に乗ってるなっていうことで、まあ、ドライブモードにならないようにしているっていうことですかね。はい、 で、あとは、ファイルサーバーの機能ということで、まあ、SMB を使ってファイルアプリケーションから職場のファイルサーバーや自宅のコンピューターに接続できますよっていう機能でございます。まあ、これは結構便利かなと思います。まあ、これもあの iOS11 ぐらいだったかな、あの iCloud ドライブっていうアプリがただのファイルっていうアプリに変わってると思うんですよね。まあ、それ開けてもらったら、その主にその iCloud ドライブの中で管理しているフォルダーとかを見に行けたりするようになってたんですけれども、今回それに加えて、要はあの、まあ、会社の中に設置してある、まあ、ファイルサーバーであるとか、自宅にあるその NAS ネットワークアタッチとストレージの方が、まあ、同じローカルの Wi-Fi につながっている場合は、その SMB っていうそのプロトコルを使って、まあ、その中のフォルダを、共有フォルダを見に行くことができるようになりましたよっていうことですよね。まあ、これは結構あの、まあ、個人でまあいろんなファイル管理してるであるとか、まあ、個人事務所で自分でまあ自前でサーバー立ててる人とかっていうのは結構便利なんじゃないかなと思います。今までだったら、なんていうんですかね、あのExcel ファイルをちょっと iPhone にちょっと送ってみたいとかっていう時とかだったら、まあ、いちいちそのなんかメールかなんかを使って Excel ファイルを送り合って、まあ、見たり渡したりみたいなことをしてたのが、もう直接 iPhone の方からファイルサーバーに直接アクセスして見ることができるようになりましたよっていうことですね。ただ結構ね、この SMB っていうのが結構あのくせもので、まあ、最近、まあ、特に一昨年ぐらいからその SMB を利用したそのセキュリティの事故、あのワナクライとかっていうそのランサムウェアっていうあのウイルスとかでよく使われるものだったりするんで、最近のそのベンダーで使われてる SMB のプロトコルってガッチガチに固められてるケースもあったり、なんなら機能がオフにされてたりするケースもあったりもするんで、まあ、ちょっとそんじょそこらではつながらない可能性もあるかなとか思ったりもしますし、ちょっとあの中堅大企業とか大きい企業さんで結構あのルールがしっかりしてるようなところでこっそり Wi-Fi につないでる人とかは、あの下手にそういうあの業務で使ってるファイルサーバーにこういうのを使ってこっそりつなぎに行くのはやめといた方がいいですよということだけ、まあ、注意しておきたいなというところでございます。はい、で続きましてですね、これオフラインのデバイスを探すっていうことでですね、これね読んでてすげえなって思ったんですけど、iPhone を探すっていうアプリがあるんですよね。でもしくはそのiPhone を探すっていうサービスですね、それがありますと。で今回 iOS 13から、iPhone を探すっていうアプリと友達を探すっていうアプリが統合されて、何やったかな、探すやったかな、ただ探すっていうアプリになってるんですよね。すごい簡単やな、何探すねんっていう話なんですけど、まあこれ開けたらそのデバイスを探すとか自分を探すとか、まあ、人を探すみたいな感じで、自分の持ってる複数のデバイスとか家族の所有しているデバイスとかを、まあ、所在地管理することができるわけなんですけれども、これがですね、要は iOS13 からオフラインのデバイスも探すことができるようになりましたよということです。まあ、基本的にはその紛失したデバイスがその Wi-Fi とかあのモバイルネットワークにつながっている状態を前提として、まあ、GPS からある所在地情報を、まあ、iCloud に送信して、まあ、現在地が分かるようになっているというのが今までなんですけれども、これからはそれがオフラインになってたとしても、まず Wi-Fi とモバイル通信がオフラインになってても、まあ、GPS 自体はオンになっている可能性はありますので、まず GPS で、自分のデバイスの位置情報は、その紛失したデバイスは補足していると。でそこからは要は別の Apple ユーザーのデバイスが近くにあれば、そのデバイスがあなたのデバイスの Bluetooth 信号を検知して位置情報をあなたにお知らせしますっていう、まあ、なかなかすごいことをしているわけですよね。要は、Bluetooth の通信を使って、まあ、Nintendo DS に ありましたね、なんかあのすれ違い通信みたいな、あれも確か Bluetooth を使ってその近くを通りかかった人同士で知らぬ間にデータをやり取りしてるよっていうようなことをしてたと思うんですけど、まあ、それのちょっとあの実用バージョンみたいな感じで、まあ、あのオフラインになってる端末であっても、近くを通りかかった Apple ユーザーという同士 の、 あの 情、まあ、情報能力を使って現在地を割り出すことができますよということでございます。まあ、これあの一部 の、 その迷子とかあの忘れ物をあの紛失あ予防するあの電子タグみたいなのが売ってると思うんですけど、タイルってやつやったかな、それも同じようなあのテクノロジーで、まあ、位置管理とかしてるはずなんで、まあ、そういうのが、まあ、できるようになってると、まあここまでのユーザーが膨れ上がったからこそできる技やなと思いますけれどもね。ただまあこれあのね、あんまり人里離れたような無人島であるとかね、あの山の上とかで紛失したらその近くに人が通りかかるっていうことも危ういかなと思いますんで、やっぱりしっかりあの大事なデバイスは持っておきましょうっていう話でございますね。はい。はい、ということでですね、まあ、この最初の3つね、正直あの実際には使ってないんですけれども、あの改めてこの iOS13 のプレビューのページを見たときにおって思った情報を改めてお伝えしてみました。はい、ここからはちょっと実際にやってみた系でちょっとあのこれはって思ったものを、お知らせしております。まあ、あの前回その iOS13 の発表の時に私が一番興奮した機能の中では、そのゲームコントローラーの対応ということで、プレステ4のコントローラーと、Xbox のワイヤレスコントローラーに対応しますよっていう話が出てました。パブリックベータなんで、この辺の実装ってまだまだ先かなと思って、ダメ元で、ペアリングしてみたんですけれども、見事に PS4 のコントローラーペアリングしました。はい、素晴らしい。で、まあ、中に入れてた、FF6 とか5とか、まあ、その辺の、有名どころの RPG なんかはきっちり対応してて、十字キーで、まあ、キャラクターの移動とか A ボタンの決定とかっていうのがしっかりすることができました。はい、ということで、まあ、あのゲームコントローラー今まで iOS で使ったことのない人にとってはあの非常に朗報ということでですね、あの結構使い勝手もいいので、これはあの実際に実装される時になったらあの楽しみに待っててくださいねというところでございます。で、試しにね、あの Bluetooth という括りであればこれスイッチのジョイコンいけんちゃうかなと思ってと試してみました。ダメでした。今の時点ではダメでした。あのペアリングモードにしても、iOS の、Bluetooth では拾ってこなかったということで、まあ、もしかしたら正式版で、対応してくれるかもしれないんですけど、正直にあの移動中で、こじんまりしたコントローラー欲しいと自分的には思ってて、このジョイコンのコントローラーの片割れを単独で使えるようになったらすごい嬉しいなって思ってたんですけど、ちょっとダメでしたね。残念です。はい。で、続きまして、ミュージック、ミュージックの方もですね、かなり、レベルアップしておりましてですね、私がここであの興奮してたのが、あの音楽に合わせて歌詞を表示ということで、まあ、あのお気に入りの音楽の再生に合わせて歌詞を表示する、まあ、要はカラオケモードみたいなもんですよね。で、これ実際に、自分が契約している Apple Music 立ち上げて、再生をしてみました。で、やっぱり、うん、あのデザイン重視の Apple、 あの綺麗にね、あのアルバムアートワークの、背景を綺麗にぼやかしてた感じのビジュアライザー的な背景の中で結構大きめのフォントで一行一行、まあ、あのタイムラインに合わせて歌詞が順番に表示されているっていう風になりました。ただ、現時点ではそのタイムライン表示に対応している、歌詞が、まあちょっとあの一部の歌詞だけかなっていう感じです。そもそも歌詞が表示されないものもあったり、歌詞は表示されてるけれどもタイムラインに対応してなくて、もう自分でスクロールするしかないものだったりっていうような感じですね。まあ、あのこれについてはまあ言うてもパブリックベータ状態なんで、まあ全て対応するにはまだまだ時間がかかるかなっていう気はしています。はい。で、続きましてですね、まあ、これもあの 設定としてあるんですけれども、実際どうなんかなっていうところで、おっと目を引いたもの、小、クイーン機能としてはですね、小データモード、小というのは省くっていうこと、まあ、要は省力化のデータモードということで、iPhone 上のアプリケーションによるネットワークデータの使用量を減らしますという機能でございます。これ設定アプリのモバイル通信のところで、通信のオプションっていうところに、小データモードのオン・オフっていうのができるようになっております。まあ、これ、まあ、MVNO とか結構データ容量とか通信、節約したい人にとっては朗報かもしれないですね。で、一応私も今、オンの状態で、まあ、外出先でも使ってたりするんですけれども、基本的には、特に支障はないのかなっていう気はしています。で、これが影響してるのかどうかがちょっとわからないんですけれども、なぜかですね、ツイッター上に投稿されている動画が再生できなくなりました。なんででしょうね。あ、でも今ちょっと小データモードをオフにした状態でツイッター立ち上げても動画再生されなかったんで、これはただのバグかなと。これ iOS 上のバグかなと思いますんで、ちょっとこれを報告したいと思います。はい。で、続きまして、共有シート。いわゆるなんかサファリとかツイッターとか見たときに、まあ誰かにシェアしたいなってしたときに押すシェアボタンのことですね。よりスマートな共有シートっていうことで、結構このシェアボタンを押したときの、ユーザーインターフェースがガラッと変わってます。まあ、シェアボタンを押したときに、まあ、今からシェアする、データの項目が一番タイトルとして来て、その次にはそのシェアする媒体、アプリであるとか、エアドロップであるとかっていうのがまず来て、で、その下に、独自で設定してある、なんか印刷とか、そういうものであるとか、あとはSiri ショートカットの機能で事前に作っておいたショートカットの項目がずらーっと並ぶような感じになっています。で、スクロールできるようにな、縦にスクロールできるようになってて、この共有シートがもう全画面に及ぶぐらい、広く使えるようになっているということでございます。はい。で、あとは、次、コントロールセンターですね。コントロールセンターっていうのは、iPhone の画面から上端から下にスワイプした時に出てくる、何ですかね、その Wi-Fi をオンオフにするであるとかっていうところの項目が出てくる画面のことですね。これも改定されて、ではこのコントロールセンターから直接 Bluetooth と Wi-Fi の接続先を選べるようになりましたという内容でございます。はい。その Wi-Fi っていうところを長押しすると、Wi-Fi の接続先をその場で選ぶことができるようになったと。今までだったら設定アプリをいちいち開いて接続先を選ぶようになってたんですけれども、それをすることがなくなりましたということですね。はい。で、続きまして、今更かよ。シリーズ第1弾、新しくなった音量調節ということでですね、iPhone ユーザーで一番、邪魔な存在であります音量調節ボタンを押した時に出てくるど真ん中のインジケーターですね、あれがなくなりました。これ嬉しいんですけど、なんで今頃もっと早く対応できたやろって思うんですよね。再生してる動画とかミュージックによって、出てくる場所違うんですけれども、基本的にはその音量調節ボタンのすぐ右側に控えめに小さく音量のボリュームが出るようになりました。つか最初からこうしとけよって、なんであんなど真ん中に表示するんでしょうね。もう意味がわからない。はい、といったような形でございます。はい。そして、ピークっていう機能でですね、言ってみたら長押しですね、長押しの機能が拡張されました。で、逆のことを言うと 3D タッチがほぼ撤廃される可能性大です。これは、要は長押しした時に出てくるそのリンク先をURL のリンクを長押ししたら、その次に現れるその ジャンプ先のサイトがちょっと垣間見えたりとか、まあ、そういったものが拡張されているということでございます。はい、でこれをもうちょっと広げて言いますとですね、例えばホーム画面のアプリ、これを今のバージョンで言ったら、そのアイコン長押ししたらアイコンがブルブル震えてアプリ削除したりとかアプリの移動したりとかっていうのができるようになっていたと思います。で iPhone6S とか iPhone X とかのユーザーの人だったら、その画面をグッと押したら、まあ、違う挙動になって、まあ、Windows でいう右クリックみたいな感じで、ちょっとサブメニューみたいなのが出てきて、機能のショートカットができるとかっていう機能がありましたよね。で、これが、改定されて、もうアプリのアイコンを長押しするだけで、サブメニューが出てくるようになりました。で、そのサブメニューの中に、何やったかな、アプリを並べ替えるというボタンが追加されていて、これを押すことで初めて、ブルブル震え出すっていうような回転になりましたということですね。まあまあ別にそのアップを並べ替えるというボタンをいちいち押さなくても、そのサブメニューが出てきた時にもうスワイプしてアイコンを移動させたら勝手に移動モード、削除モードに書き換わりますので、これもさっきこれせえよとちょっと思いましたね。これさっき思いついてたら 3D タッチタプティックエンジンっていうそのものいらんかったんちゃうんって思うようになりました。はい、さっきしとけよっていうのが最近ちょっと多いですね。はい、でですね、テキスト編集関係でも結構な改定が加えられてて、スクロールバーをスクラブっていうことで、まあ多分これテキスト編集だけの話じゃなくて、なんかサファリとかでもなんか長いブログとかスクロールするときとか、なんか該当のところに素早くジャンプしたいときとかってずっとスワイプスワイプして移動してたと思うんですけど、スクロール中に右端にスクロールバーみたいなのが出てる時あるじゃないですか。その時にそのスクロールバー自体をちょっとタップすると、そのスクロールバー自体が太くなって、それをスワイプするとかなり速いスピードでスクロールが加速するっていう機能がつきました。はい、まあ、これ素早くブログの記事を読み進めるのに便利かなと思います。でカーソルの移動とかもより速くなりましたということで、まあ、今だったらそのキーボードを、立ち上げた時に、空白っていうところを長押しするとカーソル移動モードになるんですよね。3D タッチだったら、まあ、キーボードどこでもグッと押し込めばスクロールモードになるんですけれども、まあ、これのスピードがやや速くなって、ストレスがなくなったよっていう形です。であとはテキストの選択っていうところでいくと、そのタップとかスワイプだけでテキストを選択できるようになりましたっていうことで、この iOS のテキスト選択っていうのがなんかかなり癖が強くてですね、自分の意図しないそのフレーズで勝手に範囲選択を余計なお世話でしてしまったりとかっていうのが結構あったりもするんで、まあ、その辺が若干改善されたっぽい気はします。はい、でダブルタップで、住所、電話番号、E メールアドレスなどを素早く選択できますっていうのも、これも、まあ、ある程度の、まあ、固有名詞とかを、まあ、判断してそれだけを抜き出すことができるよっていう話ですね。であとはジェスチャーとかが、追加されてて、カット、コピー、ペーストのジェスチャーが追加されていると。カット、コピー、ペーストが一瞬で完了します。3本指でピンチするとコピー、要はなんかその文字をつまむようにしたらコピーで、3本指で2回ピンチするとカット、まあ切り取りですね。で3本指を画面につけて広げるとペーストが素早く行えます。まあ要は UFO キャッチャーみたいな感じでイメージすればいいんかなとは思うんですけれども、ただ正味ね、この iPhone のちっちゃい画面で3本指を同時に使うっていうのはちょっと と、まだ慣れないなっていう感じで、あんまりちょっと、実用には向かない気はするというところでございます。はい。でそれでですね、それ以外にちょっとiOS13 ならではの恩恵を私独自で見つけたんですけれども、まず一つ変換関係でいくとですね、何気に半角カタカナに対応して貼るっていうことですね。今まで iOS 標準では半角カタカナって出せなかったんですよね、変換の方で。多分ね、12の方でも多分出せないと思います。で、今回パブリックベータにしたら、変換候補2の最後に、半角カタカナが出るようになってました。今までは半角カタカナ用のキーボードアプリっていうのがあって、そこでわざわざキーボードを切り替えて入力してたのが、それができるようになりましたということですね。で、なおかつ、もうちょっとかゆいところに手が届く機能としては、スペースの、方です。今まで iOS のキーボード上で その空白って打つと、基本的に半角のスペースがポンポンポンと入っていくだけやったんですけれども、今回からはひらがなのモードにした状態で空白ってやると全角のスペースが入るようになってます。まあ、これも結構気の利いた改定やなと思って、結構便利に使わせてもらってますというところですね。はい、ちょっと長々としてるんで、次がちょっと最後にしたいと思います。ちょっと私の大好きな機能、ショートカットについてなんですけれども、まあこれショートカットっていうのは、その、一つの、まあワンタップとか、ちょっと簡単な動作で、まあiOS 内部でできる処理を、まあ一括して、実行することができる、まあちょっとしたプログラミングみたいな、ことができる機能なんですけれども、これもちょっとレベルアップしていて、まあ、ショートカット自体のアプリのデザインもちょっとなんかポップな感じになって見やすくなってました。で、それに加えてオートメーションっていう機能がつきました。まあ、これ何ができるかっていうと、まあ、その作ったショートカットを実行させるトリガー、きっかけを、より細かく選ぶことができるようになりましたということです。今までだったら、その出来上がったショートカットのボタンをタップするであるとか、自分で作ったホーム画面にあるショートカットをタップするとかっていう、まあ、手動の、起動しかできなかったものが、例えば、ある時間が来たらとか、なんていうか、エクササイズのランニングを始めたらとか、この場所を離れたらとか、この場所に来たらとかっていうような形で自動実行を、トリガーすることができるようになっております。だから、まあ、どうなんかな、ちょっとまだ使いこなせてないんですけど、例えば、ランニングのワークアウトを開始したときに、ポッドキャストのこの番組を再生するみたいなことができるかもしれないですね。で、あとはランニングのワークアウトが終了したときに、ツイートする。ランニング終わりましたよっていうツイートをするっていうようなことが、オートメーション化できるんじゃないかなと期待しています。はい、といったようなことで、まあ、パブリックベータ3ということで、まあ、9月ぐらいに多分正式版が出るので、あと2段階ぐらい、パブリックベータバージョン上がるんかなとは思うんですけれども、それまでの、まあ、予習という意味で、私が、人柱になって、まあ、試させていただいているというところでございます。正直、このパブリックベータは、あくまでそのフィードバックを目的とした、まあ、ユーザーが自己責任で最新の機能を、まあ、事前に体験するっていうことでございますので、不具合っていうのは、あるものやと思って使わないといけないっていうところが大前提やと思います。だから私も何の気の迷いなんかっていうぐらい、ちょっと突拍子もないことをしてしまったなっていうことではあるんですけれども。で、ちょっとこの時点で出てきている不具合としてはですね、ラジコのマイリストを叩くと、ラジコが落ちてしまうっていうことと、ファイナルファンタジー6のアプリでメニュー画面が崩壊してしまってゲームすることができなくなりましたっていうことでですね、まあ今まさにヘビーに使ってるアプリが2つ死んだっていうことが、ちょっと、後に付け加えさせていただきたいと思います。はい、ということで、まあ、自らのリスクを負うっていう前提であれば、パブリックベータ使ってもらってもいいのかなとは思うんですけれども、 普通はまあ9月の正式リリースを待ってもらった方がいいと思います。特にゲームとかね、そういうので熱中されている方はやっぱりその iOS の対応状況とかっていうのはシビアに考えないといけないと思いますので、まあ、そういう慎重になられる方については、やっぱり待っといてもらった方がいいかなと思いますので、まあ、ご参考までに聞いておいていただければと思います。はい、それでは、iOS13 パブリックベータの説明でございました。ホロヨイ7ゆずきちでございました。ありがとうございます。
ホロヨイ7では皆様からのお便りをお待ちしております。 Twitter からはハッシュタグホロヨイ7シャープ HOROYOI7、 メールではラジオhoroyoi7@gmail.com radio.horoyoi7@gmail.com ブログ本文にあるメールフォームのリンクからもメールが届きます。読まれた分だけテンション上がります。